今回も金メダルの内村君に感動していたんですが、私は彼が4年間もっと前出てきた時にブラックサンダーというチョコレートを持ちながら行っているという時からゆとり世代への憧れというものがありました。力を抜いて過ごしていけるけど、いざという時に出す力があるという、そのことに対してゆとり世代とよく言われますけれど、すごく憧れを持っています。そしてよく考えると、私自身はそんなつもりはありませんでしたけれど、私たちは新人類と呼ばれていた時代でもありました。またその前には団塊の世代という方がいらっしゃって、私たちには真似ができないほどのがむしゃら感を持って過ごしてこられた、そういう世代がこの日本だけにおいても重なっている。その中で私は考えました。クリスチャンも世代において少しずつ違ってもいいのかなと、神様に対してどのように向き合うことがいいのかなということを考えたりもしました。それを思うときに、世代が変わる一番のときどこだろうと思って、旧約聖書から新約聖書に変わるときに橋渡しをされたという、またイエス様が来られてからは預言者はいないわけですから、一番最後の預言者になられたバブテスマのヨハネに焦点を当ててみました。皆さんもよくご存知の通り、祭司ザカリアとエリサベツの年老いた子供としてヨハネは生まれました。すべての人を照らす誠の光、イエス様ですね、明かしするために、道備えをするために生まれましたと。ヨハネ自身は光ではなく、ただ光について明かしするために来たのであると聖書に書いてあります。これがもし自分たちに言われてるとしたら、あなたは光ではないけれど、光を明かしするために、私たちは今イエス様を知ってるから、あのイエス様を明かしできるものとして用いてもらえるということに対してはものすごい誇りがありますけれど、ヨハネの時代を考えると、新約聖書はない、十字架のもっと前、光と言われても神様から示された光だけを信じて、自分はどの光を照らすのかということもはっきりわからない中で、ヨハネは働きに行ったと思います。でもヨハネの環境を見るときに、ザカリアとエリザベツ、年老いた中で本当に待ち望んだ子供がやっと生まれた、でもこの子は神の偉大な働きをするよとずっと言われていましたけれど、でも子供としては可愛くて可愛くて仕方がなかったんじゃないでしょうか。そのヨハネが神様に召されているという中で、イエス様が来られる30歳ぐらいまでの間に、半年前に生まれたヨハネはもう働きをすでに始めていたわけですよね。お父さんやお母さんのことも年老いていたから気になっていたと思います。でも召し通りに、自分は荒野に住み、しかもラクダの毛衣を着、食べ物は野蜜とイナゴ、そのような生活になったのです。祭司の家庭といえば大金持ちで、名誉も地位も約束されていたその中から、ヨハネはそんなことをものともせずに、神様から言われたことを実行しました。たくさんの人にバブテスマを授けていた時に、イエス様のことも授けましたよね。その中で、あなたは私の愛する子という神様からの言葉を聞きながら、ヨハネはこの方だということを分かりながら洗礼を授けました。でもその後、弟子たちはあちらの方で同じようにバブテスマを授けておられるイエス様と弟子たちを見て、ヨハネの方にいている人数よりもそちらにかかっていく人数が多い、その洗礼者たちを見てヨハネに言いました。ヨハネの3章30節、あの方は盛んになり、私は衰えなければならない。確かにヨハネは最初からあなたは光ではないと言われてきましたけれど、ヨハネの生き方は決定的に、あの方は盛んになり、私は衰えなければいけませんという生き方をされました。これが旧約聖書から新約聖書に移る時のヨハネのされたことです。そんな中でヨハネを見てイエス様はおっしゃいました。この世に生まれた全人類の中で、宣伝者ヨハネが最も偉大な人であることをまず言ってくださいました。 およそ女から生まれたもののうち、ヨハネより偉大なものはいない。しかし、神の国で最も小さなものでも彼よりも偉大であるとおっしゃいました。でも女の中で生まれたものというのは私たち全員がそうですから、全人類の中でヨハネが一番偉いということをイエス様が言ってくださいました。ヨハネはあの方は盛んになり、私は衰えなければいけないということを思っている。でもイエス様は全人類の中でヨハネは一番偉大なものであると言ってくださる、この相互関係を覚えていただきたいのです。でもヨハネが天国に入る最も小さいものであるとおっしゃいますけれど、つまりは神の国には誰も入ることができないとおっしゃっているのと一緒です。私たちはそのためにイエス様が救い主として来てくださいました。でも救い主として来てくださったそのイエス様を信じるというだけで救われている。天国に入ることができる。そのような特権をいただいています。それでは神様がイエス様を十字架にかけてまで私たち信じる者を救いの中に入れてくださったのはどういう理由があるのでしょうか。今日もう一度そのことを考えたいと思います。イエス様がいてくださるからもう何も心配はいらない、安心して過ごしなさいということを言いたいからでしょうか。それとも先ほどのゆとりのように少しゆとりを私たちクリスチャンにも与えたいからでしょうか。私が導かれたのは第2コリント3章18節の御言葉でした。私たちは皆顔の覆いを取り抜けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。この言葉に行きました。なるほど、アーメン。最近よく賛美する中にもありますけれど、イエス様の栄光を私たちは映し出す体として私たちは生まれ変わることができています。そのように神様が言ってくださっているのです。神様を反映させながら栄光から栄光へと同じ形に変えてくださる、そのような特権が私たちには与えられて、旧約のイエス様から前の方には与えられていない。あまりにもお得というか、あまりにもラッキーというか、でもそうなんでしょうかと考えました。私たちは栄光から栄光へと神の似姿に変えられて生きたい、そして生きたい生きたいと思って心からの賛美を捧げますけれど、それは神様の栄光を反映させる器として予測されているのであります。でもそのところに少しでも自分の栄光、神様も栄えられる、でも私たちは神の器として光ることによって自分もちょっと光るよねという思いを持たれたことはないでしょうか。自分にも光が当たるような、自分も良くなるような、神様はこの言葉通り私たちを満たし光らせてくださると思います。だって栄光から栄光へと私たちを変えていってくださるんですから。でも神様がしてほしいことは、栄光から栄光へと変わる神様を映すための器になってねとおっしゃってるんです。自分の思いが一筋でも入ることがないように、神様はとても慎重に言ってくださっているのではないかと思うんでしょうが、いかがでしょうか。私自身は 100% 神様の栄光を表す器として用いてください。ヨハネが言っていたように、私はそのために衰えて衰えて主は栄えられるようにということを思う時はあっても、 100% ずっとそれができているかというと全くできていません。皆さんにも少しそういうところはないのかなと思うのです。自分の何かで苦しんでいたり、周りの人間に苦しんでいたり、私たちは神様の栄光を表すだけだったら受け入れることができるのではないでしょうか。イエス様を愛することが最高のことと分かっていても、愛してると言いながら心の中に聖霊様が働きかけてくださらなければ、神様を 100% 完全に愛するということは難しい。このことがイエス様はすでにご存知でした。私たちには 100% そんな力はない。完全なる神様を愛する力もない。 それは聖霊様の力によらなければ信仰告白することもできないし、神様のところで 100% 持ち続けることはできないのです。神様はご存知でした。それで聖霊様を送ってくださいました。そんな人間のことを全てご存知の上で神様が言ってくださるのは、もっと頑張んなさいではなくて、私と共にもっと過ごそうではないかということでした。黙示録であるように戸を叩き近づいてくださるのです。私たちのすることは何ですか？戸を開けて招き入れてイエス様と共に過ごすことです。私たちは間違って、わかりました、神様何とか頑張ってみますというものでありますけれど、でも神様は違う、頑張るんじゃなくて私との時間を増やしてください、私に目を向けてください、そこに解決の糸口があるのですと言ってくださいますから、心から感謝いたします。イエス様を私たちに送ってくださったのは、地獄から救い出すだけではなく、罪の束縛から解放するためにイエス様を送ってくださったからです。ヨハネの10章10節、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私たちはイエス様に集中するとき、自然にイエス様を愛することができることを知ります。また苦手な人をイエス様を見るときには愛することができるということをちょっと実験していただきたいのです。自分の苦手な人を思い浮かべてください。そしてイエス様を思い浮かべてください。イエス様に 100% 集中するときに、どうですか？苦手な意識が変わりませんか？イエス様に 100% 集中するときに、私たちはその人のことを憎むことができないんです。その人のことを苦手と思うことができなくなるのです。それは神様がくださっている解放です。イエス様はこの解放を私たちに与えたいと思ってくださっていることを、私は今回知ることができました。イエス様を仰ぎ見るときに、私たちができるだけ頑張って頑張って何かをするのではなくて、イエス様を見上げるならばできるようになっているという、その方法があるんです。それを私たちに体験させたい。そしてその体験を経て神の働きに出て行ってほしいと神様は言ってくださっているんです。なぜなら、自分の思いを入れながら神の働きをすることはできない。なぜならそれは弱いから。私たちは自分自身で何とかやっていったとしても、イエス様の 100% に満たされている時の強さって違うっていうことを、それぞれ皆さんご存知だと思います。自分たちが苦手だなとか、あの人に嫌だったなとか、そういう思いにとらわれている時の自分たちの弱さ、自分たちのその醜さ、自分たちの前に進めなさ、そのがんじがらめになった思い、そこからの解放はイエス様を見上げるしかないということを神様は教えてくださっていますから、感謝したいと思います。そしてその力を神様は私たちに与えて、御国がこの地上での働きに変わることをやってほしいと願っておられることを思います。私たち一人一人が強くならなければ、神様によって聖霊によって満たされたその肉体でなければ、私たちは戦っていくことができないほど、この世の中は甘くないんだということを思いました。私はずっとできることならば何にもなくって平和で信仰生活を送っていきたいと常々思っていました。できる限り問題のないそのような信仰生活をしたい。でも今ここに来て、本当はそれが嬉しいことではないけれど、でも自覚が少しずつ芽生えています。この地上でクリスチャンをやっていくならば、ヨハネが命がけで戦ったように、私たちも命をかけて自分を衰えさせて、命をかけて神様に仕えることをしなければ戦えないほどのサタンの世界がこの世の中にはある。私たちが今新しく100人ぐらい入る街道をまさに与えていただこうとしていますけれど、 それはここにいる30人から40人の人たちのためではない、本当にうめき苦しんでいる人のために戦っていかなければいけない、その戦いが今まさにここにあることを自覚しなければいけないのではないでしょうか。そしてもしそれでも自分は今何をすべきかわからない、私も遅まきながら戦いに参加していこう、参加させていただこう、そのためにイエス様を仰ぎ見ようというところにもう一度来ているんですけれど、もう一度神様の働きのために自分を殺す、自分を衰えさせるということの大切さ、自分を見ている時には神様の本当の御心はわからないということを皆さんで知りたいと思うのです。そして与えられている一人一人のビジョンがあるでしょう。でもまだそれを見つけられていない方は、先生はじめこのところにすでに命を懸けて神に仕えようと思っておられる方がいらっしゃると思います。もし自分が何をするかわからないと思うときは、神に本当の意味で命を捧げておられる方のところに行って、私に何かできることないですかと言ってみるのはどうなんでしょうかねと思います。私たち一人一人は勇敢な勇士になっていかなければならないと思います。なぜなら働き人がたくさんいる時代がもうすでにやってきているから。もう一度この神様の前に、自分は衰え主は盛んになる、主は栄えて私たちは衰えねばならないのですということを覚えながら、そしてその時に神様がくださるのは最高の自由であるということを体験して進んでいきたいと思いますが、アーメンでしょうか。主が共に私たちに励まして、私たちの中に働いてくださることを期待いたします。お祈りさせていただきます。イエス様、ありがとうございます。あなたが私たち一人一人と出会ってくださり、私たちを救ってくださっていることを感謝いたします。私たちは救われているだけのものではなく、今このところに戦士として召集がかかっていることを感謝いたします。あなたが私たち一人一人を用いようとして、私たちの一人一人の問題に目を向けてくださっていることをありがとうございます。どうか私たちが今自分の問題から目を離し、主に目を向け、あなたを見ていればそこに解放があることを体感していくことができますように、どうぞ助けてください。あなたはそのところで主と交わっていなさい、そしてそこで力を得て立ち上がりなさいと招いていてくださることを心から感謝します。私たちはあなたからいただくそのエネルギーがなければ少しの戦いをもすることができません。どうぞ私たちを満ち満ちた主の愛で満たしてくださって、あなたからいただく力によって、義務や何かではなく、あなたを愛するがゆえに立ち上がることができるその器へと変えてください。心から感謝いたします。あなたが共にいてくださり、私たち一人一人が強まり、そして支え合うことができる器となるように心から感謝し、尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。